心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日の話題はですね、夢の話、夢ドリームですよね、夢の話ちょっとしたいと思うんですけどね。まあ皆さんもね、興味をお持ちかと思いますけどもね、私もまあ興味を持っててね、まあ夢、まあ、特にね、心理学的なね、夢の分析ってことであればね、有名なね、フロイトの、夢の分析っていう本を書いてますよね。で、私もね、あれ読んでみようとしたんですよ。まあ英訳のやつですけどね、英語版のやつ。そしたらね、ものすごくね、なんていうかね、詳細に書いてあってね、途中でもうギブアップしたんですよ。まあフロイトっていうのはね、ものすごくね、もともとは医者なんですよね。だからすごいね、なんていうんですか、生理学的っていうかね、非常にね、その厳密なんですよ。いろんなね、過去の研究をね、一つ一つ全部ね調べ上げてね、やってると。でフロイトがね、夢の研究、分析の、被験者っていうんですかね、その実験台っていうのはね、基本的にはね、彼自身なんですよ。彼自身がね、自分の夢をね、客観的に分析するっていうかね、一応第三者的にね、夢をね、記録してね、その内容を、分析するっていうことをやったんですけどね。だからほら、よく一般的になんかよくありますよね。なんかね、夢で見たのがね、どんな意味を持つかっていうのはね、例えばね、よく、空からね落ちてくる夢 があったらね、どうだとかこうだとかね、あれなんかね、一般的にね、非常にね面白いなと思うんですけど、どうもね、私もう一つね、あれに飛びつかないっていうかね、あまりにもね、なんかなんとなくね、そうかなと思うのもあるけどね、あまりにもね、ちょっと、あまりにも簡単すぎるんでね、なかなかね、ああいう一般的に言われてるね、夢の分析っていうのはね、なかなかあまり興味がないんですけど、それでね、やっぱり夢の研究っていうのはね、今でももちろんいっぱいなされててね、ドリームっていうね、そういう学術雑誌までね出されてくらいですからね、ずっと永遠に夢の研究がなされてるんですけど、その中でね、一つちょっとね、最近の研究をね、ちょっと見たのをご紹介しますと、ある人はね、夢にはね、匂いがね、あまり関係してないっていうことを言ってるんですよ。匂いね、スメールですよね。で、これ私もね、言われてみたらなんかそうかなって気もしますけど、どうもね、あんまり夢ってのはね、不思議なことでね、あんまりよく覚えてないですよね。見たらすぐ忘れちゃうんでね、あんまり実際どうか分かんないですけど、この研究者によるとね、いわゆる少なくともね、生まれた時からね、目が見えてる人の場合はね、夢ってのはほとんどね、視覚ね、視覚が中心、見る方のね、視覚が中心になってるんだけど、そ夢の中でね、匂いが入ってる夢っていうのはね、すごい少ないって言うんですよ。ただね、生まれた時からね、目が見えない人ね、生まれた時から目が見えない人には、生まれた時からね、目が見える人に比べてね、匂いの 入ってる、ね、夢の割合が多いってことなんですけどね。だからまあやっぱりね、視覚、普通目が見えてる人はね、視覚が優位になっちゃうのかなってこともありますけどもね。それからね、もう一つ言ってるのはね、夢はね、やっぱり結構ね、反復されるのが多いって言うんですよ。繰り返されるね。まあこれもね、なんか言われてみればね、私もね、なんか同じようなね、まあ全く同じじゃないですけどね、少しずつ違うね、同じようなね、夢をね、よく見るかなっていう気はしますけどもね。じゃあ後半はね、もうちょっとね、私の、個人的な体験みたいなことを話したいと思います。それでね、まあ、今ね、夢の話をしてますけどね、私ね、個人的にはね、なんか今までよりもね、最近よくね、もっとよくね、夢を見るような気がするんですよ。なんかしょっちゅうね、夜中にね、よく起きるんですけど、寝たらまた寝たでね、全然違う夢を見るんですよね。ちょっと2時間ぐらいね、例えばうたた寝しててもね、その中でも夢を見たりしてるんでね、あれどうかなと、ね、なんか年齢的なことも関係してんのかなと。それでね、ちょっと思い出すのはね、思い出すというか、映画監督のね、黒沢明がいましたよね。確かね、黒沢明のね、なんか、まあ、晩年というかね、一番最後くらいの作品がね、ちょっとあまり記憶があれなんですけど、幻っていうあれだったんじゃないかと思うんですよね。なんか結局なんかね、彼のね、人生でもね、今まで起きてきたことがね、まあ、夢幻みたいにね、なんかなっていくことかなと。実はね、ずっと前に見たような感じで、ね、はっきりしてないんですけどね。だからまあね、夢をよく見るっていうのはね、まあ、年齢ともね、関係してるのかなと思いますけどね。それからね、私の夢っていうのはね、あんまりいい夢ないですね。なんかやっぱりね、変な夢なんですよね。楽しい夢をね、見たって記憶あんまりないですね。まあ、いわゆるね、本当のまあ悪夢っていうかね、まあ、ナイトメアっていうやつですよね。悪夢にね、うなされてね、夜中に目が覚めるっていうことはね、ほとんどないですけども、1、2回ね、なんか自分の声でね、目が覚めたようなこともありますよね。だからあんまり夢が、中身は良くないと。でもね、まあ、それのね、ちょっと救いになるっていうかね、夢の研究者の人はね、一人一つ言ってるんですよ。夢っていうのはね、もう一人一人にね、もうユニークだと。だから、夢ってのはね、もちろん現実ではないんだけど、その、なんかね、それ、まあ、なんていうんですかね、自分の心がね、なんか、そのキャンバスみたいにね、反映されたものが夢ではないかと。だから、結局のところね、夢をね、どう解釈するかはね、その人のね、特有のものだとね、だから夢をね、どう解釈するかは、その、それぞれがね、まあ、解釈するもんだという考え方ですよね。だから、これはね、だから、なんかね、夢のね、意味をね、一般的にね、意味づけるね、崖からね、落ちそうだったらどういう夢だとかね、そういうのとはね、全く反するね、そういう夢のね、法則みたいのをね、まあ、見つけ出そうっていうかね、そういうのと違う、まあ、アプローチの仕方でね、夢自体がね、非常に、それぞれの人にとって特有でね、だから、それをどう意味づけるかもね、それぞれに人によって違うっていう、私はこの考え方なんか好きですね。だってね、いろんな人生経験がね、みんな違うの中でね、まあその中からまあおそらくやっぱりね、過去の記憶がね、なんかやっぱり夢に影響してるんでしょうけどね、なんかなんとなくね、過去の経験とね、最近の経験がね、ごっちゃになってね、夢の中から出てくるとね、時間を超えてね、なんかごっちゃになって出てくるっていうのは夢のようですけどもね。でもまあそれをね、どう解釈するかはね、その人にの解釈の仕方によるっていうのはね、なんか一定の夢が見たらね、こういう夢だっていうよりはね、すごい、まあ、救いになるしね、その方がね、意味深いんではないかなと気がしますよね。まあ皆さんもね、まあ、よく夢を見られるかどうか分かりませんけどもね、まあ夢をね、言葉はおかしいですけどね、まあ、バッドドリームでもいいですけどね、なんか楽しむくらいのね、境地になれればいいんじゃないかなと思います。ではまた。
お話は、心理学博士で、うつ心理相談センター 所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。 FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。
でもその一